皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。金木犀の香りを嗅ぐと秋だなと感じたりしますが、皆さんにはお気に入りの香りありますか？乾燥するこの時期はハンドクリームの香りにこだわっているという方もいると思いますが、メダード総合研究所が行った研究によると、私たちは香りに高級感を感じると時間の流れを早く感じるということが分かったそうです。どういう研究かと言いますと、女性17名を対象に印象の異なる8種類の天然香料を使って、30秒経過したと感じたタイミングでストップウォッチを止めてもらう方法で、高級感のある香りは脳に作用して時間の感覚を忘れさせることで時間の流れを早く感じさせている可能性があると推測されています。例えば香り付きの化粧水を使うとスキンケアをより丁寧に行うようになって、でそれが結果的にスキンケア効果の向上につながる可能性があるとされています。ちなみに私の好きな香りは、部屋とかに置くディフューザーは一時期ずっとホワイトムスクっていうやつを何回もリピートして使っていましたね。で最近使い終わっちゃって、あ、新しく買わなくちゃだわなんて思ってたら、そこのメーカーがなんかなくなってしまって、ネットとかで探せばいいのかもしれないけど、ちょっともしかしたら違うのもありかなと思ってまだ変えてない状況であります。あとディフューザーではないんですけど、私がもう学生の頃大好きだった香り、多分今でもその匂いをね、匂いを言葉で表現するってなかなか難しいかと思うんですけど、今でもおそらくその匂いを嗅ぐと、あ、〇〇の匂いで思い出すようなものが2つありまして、1つがお洋服ブランドのアバクロってあるじゃないですか、アバクロンビー&フィッチ。あれがもう私中学生高校生の時大好きで、で当時LA に住んでたもんですから、結構学校の終わった後とか週末とか友達とショッピングモールで待ち合わせして、で絶対アバクロ入るんですよ。でアバクロに入るとアバクロの匂いっていうのがあって、まあいい香りで、そこで服を買うと帰ってきてもその服はそのアバクロの香りなんですよ。で何度ももちろん洗濯をしていくうちに違う香りになってしまうんだけど、で私はアバクロで売ってる香水かなんかが多分これなんだろうと思って、香水売ってた時期とかもあったのでいくつか試したんだけど、やっぱりなんか違うんだよね。あれは何なんだろうって未だに謎でございます。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。11月5日にニューアルバムリリースされます、ハイエナカ。こちらの番組にもゲストで遊びに来てくれたことあります。ハイエナカが11月5日に新しいアルバムリリースします。アルバムタイトルが世界中に張り巡らされている運命の赤い糸を全部切って僕につないでというアルバムタイトルから、スタンバイフィーチャリング土屋カレン。ハイエナカーでスタンバイフィーチャリング土屋カレンでした。なんか結構今想像しちゃったんですけど、ハイエナカボーカル港くんですね、ライブとかで、ニューアルバムリリースしますとかいう時、告知というか、ピギーバンクス、自分のバンドでもそうなんですけど、何々リリースしましたとか言うじゃないですか MC で。その時にこのロングタイトルを叫んでいる港くんを想像してしまいました。世界中に張り巡らされてる運命の赤い糸を全部聞いて僕に繋いでって多分言ってると思います。それでは、この番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは最近ちょっとへこんでしまったことです。早速行ってみましょう。メッセージテーマ、ラジオネームにーくん、番組初メッセージです。最近へこんだことは所属部長との面談です。日々の仕事に対する質問事項、質問項目に事前回答して臨みましたが、回答の文面がおかしいと指摘ばかり。お互いを知る機会でもあるのに終始嫌な空気感で面談をし、へこんで帰りましたね。こういうのへこみますよね。しっかりなんかそのことに対して準備をしたにもかかわらず、なんか空回りで終わってしまうっていうこと、みんなもあるかと思うんですけど、私はね、なんか10月後半がめちゃめちゃ空回りしていまして、 私も実は意外と何か目標に対してだったりとかすっごく準備するタイプなんですよ。なんでかっていうと結構自分がやらかすやつだっていう自覚があるからなんですけど、なんかでもね、まあ、本当にいろんなことが10月末はあったんですけど、まあ、急にここで言うけど、例えばなんかちょっとビザ申請に関わることをやってて、今年の1月末ぐらいからもう永遠と準備して、まあ、ようやく取れたみたいな、これ私自身のことではないんですけど、それのお手伝い的なことをしていたんですね。それが取れたと思ったら後から連絡が来て、ちょっと向こうのミスでもう一回送り返してください。でようやくよ、1月末からだからもう9ヶ月ぐらいやってたことが終わった、できたと思ったら、もう一回振り出しとは言わないけど、まだ続くのみたいな、へこみましたね、あれは。だからまあ、ちょっとね、準備したのにあれなのにっていう意味では共通してるかなと思うんですけれども、まあでも、挽回方法はいつかやってくるんじゃないかと私は信じているので、新君さんも落ち込まずに頑張っていきましょう。番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームはるちゃんさん。ようこさんこんばんは。抽選のコンサートチケットで毎回今度こそ当選の気持ちはもちろんありますが、さすがに10連敗中でへこんでますが、まだ諦められない私がいます。コンサートチケットね、私の友人も以前もこの番組で話したことがあります。藤井風さんのもう大ファンの親友がおりまして、もう世界中行くわけなんですよ、彼のために。でまたこの間もアメリカ行って戻ってきてって感じで、今年だけで多分10カ国は言い過ぎでも、まあ、もう本当めちゃめちゃいろんな場所に行ってまして、なかなかやっぱり藤井風さんもチケットが取れないみたいで、すごく頑張っているんですけど、まあそういうことですよね。ね。これはね、まあある時はもしかしたら時には家族や友人の助けも使いつつ、もちろん自分でも頑張りつつ、運が巡ってくるのを待つしかないというか、でそんな時にようやく取れたチケットのライブにコンサートに行けた時ってもうめちゃくちゃテンション上がりまくってると思うので、その落ちた分だけエンジョイするぞっていう気合で諦めたらね、多分もうそのアーティストさん見ることできないと思うので、頑張ってください。はるちゃんさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、最近ちょっとへこんでしまったことです。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前を忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。もともとレッツゴーズ、ガールズバンドですね、レッツゴーズのドラムを叩いていましたマリコマリコちゃんが、今年から新しいバンドサンサンサンっていうね、本当にポップでキュートなガールズバンドを結成したんですけれども、そのサンサンサンから聴いていただきたいと思います。涙のロマンス、333で涙のロマンスでした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。ラジオネームラッキーツーさん。妻への誕生日プレゼントを考えるときに、財布事情が昨今厳しいので、なるべく高級そうに見えるものを選んでしまう私は悪ジャッジでしょうか。でもさ、お誕生日プレゼントをちゃんと考えるっていうのが旦那さんとしては100点満点なんじゃないかなっていうふうに思います。私今年で11月で40にね、いよいよなるので、で私と私の夫って 同い年夫婦なんですよ。1985年生まれで、で一足早く7月が夫の誕生日だったんで7月に40になったんですけど、でなんかほら節目みたいな感じで、ちょっと今年は私の中でも例年より今までよりは素敵なちょっといいもの、根を張るもの頑張ったんですよ。でだから今年は君もそうしてくれるだろうなみたいな感じで、向こうに考える隙を与えず自分で、うん、これがいいと思うみたいな感じで、勝手に私が事前に自分のカードで買っていくらだったからお金をくれみたいな、そういうシステムに今年はすることにしました。全くなんかないよね、そういう良さというか。だから考えてくれてる時間が嬉しいとかさ、そういう時期もあったんですが、なんかこんなことになってしまいました。でもまあ今年は40っていうちょっと特別な年でもあったので、来年からはもうお任せでっていう感じで行きたいと思っております。ラッキー2さんも全で番組オリジナルステッカーをどうぞということで、ようこの勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。布袋寅泰で新仁義なき戦いのテーマ。布袋寅泰で新仁義なき戦いのテーマでした。ここからは人ロックレジェンドストーリー、ミュージシャンや芸能人、そしてあなたのありえないような出来事でも本当にあったことを紹介していきます。あくまで本当なの、ほんまでっかという程度で楽しんでください。今回の人ロックレジェンドストーリーは、老若男女問わず人気の国民的アイドルグループ嵐、来年の春開催予定のコンサートツアーをもってグループ活動を終了すると発表しました。そんな嵐が出版界に巻き起こした伝説と言われているのが、雑誌アンアンで初の重版がかかったのは、桜井翔さんが表紙を飾った2010年発売の1693号。それまで週刊誌の発行サイクル的に増版する間に次の号が出てしまうので、週刊誌の重版はありえないとされていたそうです。そんな中、通常の2倍以上の部数を発行しても売り切れる書店が続出したという伝説を残しました。さらに2018年アイドル雑誌ポテトの創刊35周年記念特大号に嵐が表紙を飾った際には、ネット書店で表紙画像が掲載されるや否や予約が殺到、次々に在庫切れになっていったことを受け、発売初日に増刷が決定することになったそう。なんかやっぱりもう特に嵐大好きファンの方とかは、多分雑誌自体で考えるとそんなにすごい値が張るわけではないじゃないですか。だから一人で5冊いやいや10冊みたいな感じで買った方も多かったんじゃないかなと思いますけどね。すごい歴史に残るってやばいですね。活動終了までにまた5人が表紙を飾る雑誌を見たいと思ってしまいますね。それではここで一曲お送りしましょう。嵐でラブソースイート。嵐でラブソースイートでした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマは、最近ちょっとへこんでしまったこと。人気の飲食店をネット予約、たまたまキャンセル枠が出たと思って手続きを進めてる間にすでに満席の表示、数秒遅かったとか、夢の中で彼女に振られました、現実にならないことを祈りますなど、あなたが最近ちょっとへこんでしまったことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスニューアルバムコスモガーデンが発売中です。矢沢洋子の情報、オフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続き NAC5 お楽しみください。それではお相手は矢沢洋子でした。バイバイ。